サークル紹介、今週はコブシソウで活動されているゆうちょう会さんご紹介していきます。まずはですね、千葉千岳先生にお話を伺います。千葉先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちらの活動日にはどのようなことをされているのか教えてください。
こちらの会では一人一人違うものを掘っている状況なので、お一人お一人を回っていって掘り方とか図案とかのアドバイスとかをさせていただいてます。
こちらの悠長会ではいつからご指導されているんですか？
だいたい9年前ぐらいからですね。前任者からの引き継ぎでやらせていただいてます。
9年悠長会でご指導されているということですが、千葉先生は鎌倉堀自体は何年ぐらいやられてるんですか？
約20年やってます。
20年も続けているということで、それだけ続けられる魅力が鎌倉堀にはあると思うんですけれども、こちらの鎌倉堀とはどのようなものなのか教えていただけますか？
簡単に言いますと、木を掘ってそれに漆を塗って完成させるというものです。
鎌倉堀の中で先生が所属している会があるということなんですけれども、こちらどのような会なのか教えていただけますか？
私は陶芸会という会に所属してまして、この会の特徴というんですかね、約70年前にこの会ができまして、その時の初代の会長が女性だったんですね。でその当時女性の会長というのは初めてでして、それ以降今4代目ですけども、代々女性ということで、それが特徴かと思いますけども、まあ皆さん和気あいあいとやってるという感じでございます。
とても長い歴史のある会ということなんですけれども、先生は悠長会の皆さんをご指導されているんですけれども、こちらのメンバーの皆さん、先生から見てどのような方ですか？
皆さん真面目で前向きに取り組んでいらっしゃるという感じですね。
皆さん真剣に鎌倉堀を行っているということで、先生の指導にも熱が入るようなシーンというのも多くあるんじゃないかなと思うんですけれども、先生20年鎌倉堀やってるって教えていただきましたが、やっぱり鎌倉堀、こういうところがちょっと難しいかなっていうところ、どこかありますか？
今難しいと思っているのは、図案をどのように作るかっていうところですね。やはり自分の作りたいものっていうものをいかに図案化するか、しかも掘りやすい形の図案にするかっていうのは非常に課題になってますね。あと技術的にはやはり最初皆さんやはり3年ぐらいは基礎的なものを掘り方を勉強していただいて、それから自分の好きな図案の方に移っていくというような、そんな形でやってますけれども、掘りの難しさというのはやっぱり何年か経てば解消できるというか、克服できるんじゃないかというふうに思っています。
始めたての方、やったことないよという方は、千葉先生が掘り方を一から丁寧に教えてくださるということをお伝えいただけましたので、もうやってみたいなという方のハードルはすごい下がるような言葉いただきました。それではおしまいにですね、ぜひ鎌倉掘り始めてみたいよという方に向けてメッセージをお願いいたします。
鎌倉堀というのは非常に奥が深くてですね、小さなものから大きなもの、いろんな箱だとかね、そういう形のものもできますし、あとは日常使いのものとかね、そういうものもできますので、ぜひ楽しみながら自分の掘りたいものを掘っていただければというふうに思っています。
まずはですね、千葉千岳先生にお話を伺いました。千葉先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
続いてはメンバーの方にお話を伺います。友田常明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
友田さんはこちらのサークルに参加して何年経ってますか？
7年ぐらいです。
7年も鎌倉堀をやられている友田さんから見て、鎌倉堀の魅力教えていただけますか？
開きから先生の見本があって、それを写し取って自分で一生懸命やって、だんだん良くなるっていうのが楽しみですね。もちろん先生が見てるから分からないところは多々あるんで、聞かせていただいてやっております。私なんかまだ短い方なんでね、私の先輩ばっかりですから、ほとんど
先輩の皆さんの力も借りながら鎌倉堀掘っているということなんですけれども、はいはい、友田さんはですね、今はどのような作品作られてるんですか？
今やってるのはね、丸いお花にこっちとこっちが出てて、それを一生懸命やっております。 そして出来上がれば先生に見ていただいて OK が出ればあとは先生の方で漆なりやっていただけるということになっております。
お花と2本の枝が伸びている作品を今作っている、はい、ということなんですけれども、はい、友田さんがこれからこちらのサークルで頑張ってみたいことまた目標などあれば教えてください。
今言ったように私はまだ新参者ですので特別出来上がって先生に出して塗り上がってくるまでに時間があるのでその間はまた先生の方からこういうのがいいんじゃないかというご指導をいただきますのでそれに合わせてやりたいなと。
ぜひこれからもですね楽しく鎌倉彫りやっていただければと思います、はい、こちらのメンバーでいらっしゃる友田恒明さんにお話を伺いました。友田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてもメンバーの方にお話を伺います。佐藤貴子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さんはこちらの悠長会に入って何年になってるんでしょうか。
丸2年です。
まだ新しいメンバーということなんですけれどもこちらのサークルに入ろうと思ったきっかけは何ですか。
仕事を終えてちょっと自分でじっくり集中してできるものを探してて昔自分が子育てとか仕事で忙しい時に先輩の人が鎌倉彫りをやっていて私もやりたいなって思ったけれどももう自分の生活で手一杯でできなかったのを思い出してちょうど候補にも講習会があるって出てたので自分の時間もあるしやってみようと思って参加させていただきました。
まずは体験ということで入ってみたということなんですけれどもその時に出会った鎌倉彫りこちらの鎌倉彫りはどのような魅力がありますか。
かなり難しかったですね。意外と簡単に彫るのかなと思ったら彫るにもいろんな刀刀の種類がたくさんあってああ意外と難しいし肩も凝るかなとは思ったんですけど、まあ、自分がじっくり人と競わないで自分だけでできるものかなっていうのはそこでやっぱり思いましたね。
自分の技術を磨くために一掘り一掘り頑張っていくというところが集中してできるということでそんな鎌倉彫り出会ってまだ2年ということなんですが今はどのような作品作られてるんですか。
今は花なんですが壁掛けにもなる置物にもなるなんか平たい四角いところに花が彫ってある形ですね。
先ほど先生が彫っているのを拝見させていただいたんですけれども先生が彫るのと自分が彫るのとはやっぱり全然彫ってる線とかが違いますよね。
全然違いますね。全然違います。本当に自分では一生懸命やってても平らにならなかったりまっすぐにならなかったり先生がやると一彫りで何センチもいくんですけど私たちがやると危ないとか失敗したら困るとかっていうのもあって1センチぐらいしか進まなかったりとかもう彫る量も違いますし全然違います。
一回彫ってしまうと戻せないというところで怖いなという気持ちがあると思うんですけれどもそこ思い切って彫れるようにこれから頑張っているというところなんですね。まだ初めて2年ということなんですけれどもこれから佐藤さんが頑張ってみたいこと目標などあれば教えてください。
はい、何しろまっすぐに彫れることと先輩みたいに細かい小さいものにやはり今は年数もねちょっとしかやっていないので大きなものに取り掛かってるけれども今度だんだんだんだん小さいもっと細かいものを作っていくっていう形になるのでそういったものもできるといいかなって思ってます。
これからも鎌倉彫り頑張っていただければと思います。メンバーの佐藤貴子さんにお話を伺いました。佐藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。